聖書と福音の時間です。百聞は一見にしかずには続きがあります。百見は一向にしかず、さらに百の考えより一つの行い、百の行いより一つの成果、百の成果より一つの幸せ、そして百行は一向にしかずで、自分一人の幸せではなくみんなの幸せになることが大事だというのです。この番組聖書と福音のコンセプトは、聞くことから始まる新しい人生です。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。さて、今年の1月、あるドキュメンタリー映画が全国上映され話題となっていました。午後94歳の小学生という映画です。午後というのはケニアのカレンジン語でおばあちゃんという意味なんですね。主人公はプリシラ・ステナイという94歳の助産師のおばあちゃんです。若くして結婚し、32歳で未亡人となりますが、3人の子供がいました。この3人の子供から22人の孫と52人のひ孫が生まれるのです。ところがある日のこと、学齢期のひ孫たちが小学校に通っていないということを知った午後は、それを大変悲しむんですね。というのは、自分も幼い頃小学校に通っていなかったからです。牛の世話をする人がいるという理由で、彼女の両親は彼女を小学校に行かせませんでした。その結果、読み書きができないまま90歳を超えたのです。それは本当に不便、不自由、極まれないことであったんです。名前を書くときはいつも人に書いてもらわなければならなかったからです。そこで一念発起した彼女は、6人のひ孫と共に、自らも小学生としてやり直すことにするんですね。他の生徒たちと同じように寄宿舎で寝起きします。先生たちは全員自分が産婆として取り上げた人ばかりです。片目は完全失明し、もう片方の目も見えづらく、そして耳も遠いんですが、一生懸命勉強に励み、とうとう卒業試験にこぎつけるまでのドキュメンタリー映画です。ところで午後さんは、どうしてそんな苦労をして勉強を取り組もうと頑張ったんでしょう。それはどうしても読みたい本があったからです。それは聖書です。彼女はクリスチャンなんですね。単純にイエス・キリストを救い主として信じています。でも人に呼んでもらわない限り自分で聖書を知ることはできません。聖書を通して自分の作り主の心に触れたい。もっともっとイエス・キリストのことを知りたいという一心で、彼女は言葉をマスターしようと頑張ったんですね。さあ、この聖書の中に次のような言葉があります。私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。これはダビデという王様が自分の作り主を思って歌った祈りの歌です。ここから三つのポイントでお話ししましょう。第一に、人間は創造主によって作られたということです。この箇所では、母親の子宮という隠れたところで作った、と言った後で、再び別の表現で言い換えています。それは、地の深いところで織り上げられたというのです。この織り上げるという言葉は、ラカンというヘブライ語です。それは、より糸を作るときに用いられる言葉なんです。より糸というのは、日本の糸をねじって、小よりのようにひねり合わせて一本の太い糸に仕上げた糸のことですね。ところで人間の体は一つの受精卵が細胞分裂を繰り返し、やがて完全な人間の体に仕上がっていきます。 その時各部分の器官に見事に分化していけるのは、DNA に記された遺伝情報に基づいて細胞が分裂していくからです。いわば人間の DNA という設計図を元に作り上げられた作品、それが人間だということができるでしょう。そしてこの DNA は、二重螺旋構造になっているのです。いわば、より糸の形態をしているのです。つまり二重螺旋構造の DNA 情報に基づいて細胞分裂し、胎児となっていくことを、知の深いところで織り上げられたと表現しているとも読めるんですね。第二に、神は胎児の時からあなたをじっと見て注目し、誕生する前に、誕生から死ぬ日までの期間のすべてをご覧になった上で、あなたのことを詳細に設計されたというのです。神はあなたの血液型、肌の色、髪の毛の色、体質、その他すべての特徴を慎重に決定されたのです。神の深い考えがあって、あなたをあなたの形に作られたのです。と同時に、あなたの才能と人格を作ってくださったのです。それは神の目的を果たすためです。神はあなたに目的を持っておられます。なぜあなたは日本に生まれ、昭和に生まれ、あるいは平成に生まれ、男に生まれ、女に生まれ、この家族の中に生まれたんでしょう。深遠な神の目的のために、それが必要なことであったからです。神から離れている時には、その深遠な目的がわかりません。したがって自分の姿、形や自分であることに不満を持つ方がいらっしゃるかもしれません。しかし、目的があって、あなたはあなたに作られているのです。第三に、神があなたの作者であられるがゆえに、あなたには価値と意味があるということです。私は先日、最後のダヴィンチの真実という本を読みました。これは現存するダヴィンチの最後の絵と言われるキリストの肖像画サルバトール・ムンディをめぐる物語です。実は当初ロバート・サイモンという画商がこの絵を購入した時、18万円だったんですね。それが最終的にいくらで売れたんでしょう。570億円です。これは美術史上最も高額な価格です。買ったのはサウジアラビアのムハンマド皇太子です。ところで、どうしてこんなに価格が跳ね上がったんでしょう。ロバート・サイモンがこの絵を入手したとき、実は世の中にダヴィンチの偽物が多数出回っていたんですね。それでこの絵も贋作の一つに違いないと疑われてしまったんです。しかし彼はこの絵をダヴィンチ作品の修復を専門にしているモデスティーンという人に依頼したのです。モデスティーンはこの作品の修復に1年以上費やしましたが、口元の作業をしているときにダヴィンチのモナリザとの決定的な共通項を発見してしまうんです。二つの唇を見比べていると、レオナルド・ダ・ヴィンチ以外にこんな風に描く人はいないということに気づくんですね。つまり、この18万円の古ぼけた絵は、紛れもなくレオナルド・ダ・ヴィンチ最後の一枚だと証明されたのです。しかもその後、チャールズ一世が一枚だけダ・ヴィンチ作品を持っていたということが古文書で発見されます。そしてその作品こそ、サルバトール・ムンディだったのでした。つまりこの作品はダヴィンチ作品であり、チャールズ1世、チャールズ2世、ジェームズ2世が保有していたということが発覚したのです。美術品の価値というのは巨匠の作品であるということの証明と、歴史的人物たちのコレクションだったということがはっきりすることで決定的に定まるそうです。このことが18万円が570億円に大化けしたことの理由でやったのです。ところで、あなたをお作りになった巨匠はどなたですか？あなたは誰によって愛され作られたのでしょう。この世界をお作りになった創造主なのです。 なのであなたには価値があるのです。神はあなたという失われた作品を今日も探し続けておられる方です。どうぞイエスキリストを通してあなたの作者のもとに帰ってください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。